ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんにスタジオに来ていただきましたよ。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はフリーパブリシストとして登場の菅野さんですけれども、うん、はい、いつも菅野さんが紹介していただいて初めて知った映画というね、うん、本当に映画との出会いをたくさん生んでくださっている菅野さんが今週ご紹介いただくのはどんな作品でしょうか。
ありがとうございます。今日はフランス映画です。デリシュという映画になります。
はい、フランス映画のデリシュ。
デリシュ、
どんな作品でしょう。
物語が1789年なので、フランス革命の本当に直前、フランスが舞台になっています。
うん、
宮廷料理人、要するに王様のご飯を作る料理人のマンスロンという男性がいるんですが、
はい、
自信満々に創作料理、デリシュっていうね、ジャガイモを使った料理を出したところ、
うんうんうん、
王様というかその貴族の方に反感を買ってしまって、でその自分のご主人である公爵から解任されてしまうんですね。
うん、
お前もクビやと。
へー、
うん、でじゃあっていうことで実家に帰ったマンスロンなんですが、彼のそのマンスロンの料理の腕は結構広まっていたので、彼の元で料理を学びたいという女性ルイーズが来てね、
うん、
一緒にこう彼女の助けを借りながら、こうレストランっていうものを世界で初めて作ることになる男性になるんですが、
それまではレストランはなかった。
あのね、ご飯を食べるところ、食べさせるところはあるんですけど、
はい、
こう上流階級とか一般の方が一つのところでみんな一緒に、でプロの料理人がいろんな料理を出すっていうシステムがなかったんです、
うん、へ
ー。でそのレストランを生み出したと言われる男のお話になるんです。
私たちが今大変お世話になっている外食産業
なくてはいけない外食産業そうなんです。なんかその昔というか、もうね200年ちょっと前、フランス革命までの話なんですけど、その王様、貴族の方たちと一般の人たちっていうのが、こうやっぱり一緒の場所にはまずいることができない。
うん、
うん、広がって言えば、その同じところでご飯を食べることはないっていうか、そのメニューがまず違うんですよね。貴族の方たち、王様とか貴族の方たちはプロの料理人っていうのがいらっしゃって、はい、
うん、
あの何種類もの料理が、きらびやかな料理が、お肉から魚からお野菜からガーン出てくるんですけど、
宮廷料理ってことですよね。
そう、なんかね、その頃一般の人たちはほんまにパンとスープをみんな一緒に食べてただけみたいな、なんかそんな時代だったので、そのプロの料理人がその何種類も作るっていうのもね、残った時すごいびっくり。
食事はとっていたけれども、うんうん、豊かな食事とか季節をめでるとか会話を楽しんで、うんうんね、華やかな家で食べる料理じゃないわ、さすがプロねっていうような、うん、シーンというものは本当に選ばれた上流階級の人にしかなかった
しかなかったんですって。
へー、
しかもなんかこの映画で知ったんですけど、映画の冒頭でね、その貴族、王様というか貴族の方かな、
うん、
にそのマンスロンがメニューを出すんですけど、すごい怒られるんですね。それが、うん、その怒り方がなんでやねんと思うんですけど、じゃがいもを使っただろうって言って怒られるんですよ。
はいはい、じゃがいも、
じゃがいも使った怒られてるけどって思ったら、
うん、
その頃の上流階級の人ってじゃがいも食べないんですってね、あるけど。
でなんで、
それがなんでかって言ったら、その宗教的なおそらく問題だと思うんですけど、
はい、
あの神様、天に近いものを食べる方が徳が高いっていうんですか、
はあ、
からその空を飛んでるもの、鳩の丸焼きなんかはすごい喜んで食べるけど、
最上級な食べ物である。
そうけど牛さんとかになると地面に触れてるから、うん、まあうんっていう感じで、逆に言うと土に埋まっているもの、
なるほど、
で人間の食べるものじゃない、こう上流階級の人たちが食べるものじゃないっていう考え方。
じゃあ例えばブドウとかだったら、
浮いてるからね、
水には埋まっていないし、うん、さらに近い、
近いからね、
もいで食べる果物、ブドウ
酒だ、ワインだ、
本当だ、
いける、それいける、 OK、 僕決めるんじゃない OK。
なので にその創作料理でとても美味しい料理だと思って作ったオリジナルのジャガイモを使った料理は、
うん、そう
もう蚊に触ったというか、なんてものを出したんだっていう。
でその料理ジャガイモとあのトリュフを使うんですよ。
えめちゃめちゃ上等じゃないですか。
トリュフ、うん、でこれもしかしてトリュフも入ってるって言って、
うんうん、
もう豚のモノマネしてバカにされるんですよ。こんなもん豚が食べるものだろ、ふがふがみたいな、ブーブーって
ふがふが
いやって思ってたら、なんかそんなのらしくって、
へ
で確かにその映画のシーンでもその、ね、貴族の方たちの食卓の上にか、まあものすごい量の綺麗な料理出てるんですけど、
うん、
なんていうの、味は食べるとか、
うん、
そんなんじゃなくてもうなんか出してもらったものをこうちょっとずつ口をつけてみたいな、もう王様、はい、王様貴族ですから、
うん、
そんなん綺麗にお皿丁寧にすくって食べるとかなんかしてない、
あ
そんな感じもあるんですよね。
確かにあの綺麗なドレスを着たフリルのごとく料理をめでている感じですよね。
そうなんですよ。
でそのテーブルセッティングもより美しくより良いもので、
うん、
この形が一番綺麗だという形で出す。
そう
で、綺麗なお洋服を着た皆さんがあらやだほうほうほうお皿に近いものだわほうほうほうみたいなのが、まあ、その素晴らしき食事風景だったわけですよね、
うんうんうん、そうなんです。だからそのジャガイモとかトリュフっていうのはあの私たちそんなの食べないざんすよみたいな感じで、
なんてものを食卓に置いてるのかしら、
一般人が食べるものましてや、ね、トリュフとかなんかは動物が食べるものを私たちに食べさせるなんて何事
はあ、
あなた首よみたいな
まさに革命前ですね。
革命直前。そう、
はあ、
なんかもうなんて言うんだろう、堕落しきった貴族たちって、
うん、
そんなんだから革命が起きるのかっていうね。うん、で実際これそのいろんなレストランを作った人がほんまにこう一人ボンおるわけではなくって、いろんな逸話がこの映画になっているそうなんですけど、
はい、
ほんまにそのレストランの成り立ちっていうのがそういうところで働いていたこのプロの料理人たちが、フランス革命が近づいてきたことであの王様とか貴族が逃げるんですって、うん、もう、うん、あ来た革命来たって言って自分のお城とかを捨ててこう逃げていくときに、料理人たちなんかもう連れていけない家族だけで逃げるから、
はい、
そこで置いてかれたその料理人たちが食にあぶれて、
は
い、で革命だからもう街に人がこういっぱい押し寄せてるじゃないですか、
うんうんうん、
であんなところにこう料理場なんていうの、だからレストランですよね、うん、そういうところでこう自慢の腕を振るってご飯を作ってお金をもらって出す。でそこにはもうフランス革命だから、その庶民も貴族もなくて、うん、みんな一つのテーブルで、であのスープとパンだけじゃなくて、これもあるよこれもあるよ、もうじゃあこの料理はいくら、この料理は一さじいくらみたいな、そんな流れなんですって。
で実際に私もこのデリッシュ一足先に見させていただいたんですけど、はい、その史実に基づいている物語に驚くのと同時に、うん、映像が本当に綺麗で、
綺麗、うん、
あの絵画のようで、本当に動く絵画のようですよね。
そう、フランスの田舎町が、うん、まあ、舞台にはなっているんですけど、あのフランスの綺麗な農村の風景、
はい、
そこにあの料理がまたマッチするんですよね。でそのマンスローが自分の実家、田舎の実家に引っ越して、でじゃあそこでこう旅籠みたいな感じですね、旅人にちょっとずつスープとかパンを出していくっていうのが繁盛してきて、お客さんがどんどん増えるときに、じゃあ庭にテーブルを出そうかって言って、その田畑っていうのかな、こう丘に緑の丘がクワーって広がっているところにテーブルを出して、
はい、
こう風景をこう綺麗に見ながらご飯を食べさせてあげようみたいな、そういうのを考え出すんですよね。でそういうのがやっぱりこのレストランの原型に当たるのかなとかも思ったりして、
ちょっと一つ上の気持ちになるというか、
そう
おもてなしの気持ちがこう芽生え始めて、ね、
普段と違う体験をみたいな、
そう今までその暗い家の中でこう作ったパンとスープだけをもそもそっていうのがこう広いところ、やっぱ僕たちもピクニックとか行ったら気持ちいいですよね。美味しく感じます。いつものおにぎりがとんでもなく美味しく感じちゃう、
感じます、
うん、そんなことがこの映画で描かれているので、うん、お腹空いちゃいますね。
あ確かに。あとその、雇われていた貴族の方からもうあのいらないよって言われて、
うんうん、
ちょっとこうもう料理はいいんだみたいな気持ちになった人間が自分の料理で人が幸せになる姿とかを見て、また 人間としてこうゆっくりと花が咲いていく、うんうん、料理が素材から料理に出来上がっていくように、うんうん、人がこうまたこう美味しく出来上がっていく様がものすごく美しく描かれていて、私も人生で私という料理を完成させたいなっていうお腹がすくというよりなんか本当に丁寧に作られたものって料理もそうだけれども人と人との交わりとかも本当に料理のような魔法をかけるんだなっていうことが、うん、でさっきも言った映像が今あの大阪市立美術館でフェルメール展の、はい、フェルメール展っていうのかな、はい、やってるんですけど、うんうん、真実のフェルメール関西にやってきたみたいなのをやってますけど、うん、光の魔術師というかその光で描くのがすごく美しいと言われてるフェルメールの作品をずっと映像で見ているような、うん、部屋の中に差し込む光で、人間がこう描かれていたり料理が描かれていたりっていう様は、うん、ずっとねスクリーンの周りに華やかなね額縁を感じるような美しい映画で、本当に豊かな映画だなって思いました。私だからね大体食べ物の映画はねお腹空いたお腹空いたってずっと言うんですけど美しい映画だなっていうのが最初の感想でしたね。ぜひ皆さんもあの料理をめでるって言いますけど映画をめでて、豊かな食事にねまた結びついていただければ、そして豊かな映画と出会っていただければと思いますやっぱりでもお腹空いてきたな映画デリッシュですけれども、菅野さんいつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月2日から東宝シネマズ西宮 OS 大阪ステーションシティシネマ他にて公開となります。
はい、明日からの公開です。皆さんぜひ映画館に足を運びください。先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんにとっても素敵な映画デリッシュご紹介いただきました。菅野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。続いてのコーナーは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話をいろいろと聞いてみたいというコーナーです、はい、今夜はお電話がつながっています、うん、どんな方でしょうか。まずは自己紹介をお願いいたします。
あ、はい、こんにちは。石川県金沢市で、金沢映画祭っていうのを毎年開催している、一般社団法人映画の会の小野寺と申します。
はい、小野寺さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、毎年開催されているというその金沢映画祭についてもう少し詳しく教えていただけますか。
そうですね、2007年から毎年金沢市で開催しているので、
はい、
そうですね、もう15年以上やってるんですけれども、うん、今年は会場は、金沢の21世紀美術館のシアター21っていう劇場で、うん、開催します。ちょっとコロナ禍になる前は、
はい、
金沢映画祭っていう名前なんですけども、結構全国各地でやったりもしてまして、
うんうんうん、
関西でも、京都と神戸でもやりましたね。2017年と18年だったかな、はい、
うんうんうん、じゃあ、金沢映画祭というタイトルでありながら結構全国各地に幅広く広がっている、まあ、ファンの方が多い映画祭の一つということですよね。
あ、そうですね。
これコロナ禍の前はということで、我々の放送局がある神戸の名前も出てまいりましたが、
はい、
ここ数年は神戸で開催されるさまざまなイベントもやはり、2年間ちょっとお休みになっていたりしていたんですけれども、はい、金沢映画祭の開催はここ数年はどのような状況だったんですか。
そうですね、ちょうどコロナが始まった2020年は、オンライン開催 になりましたね、うん、去年はあの、まあ、リアル開催ということで、やったんですけども、今年もリアル開催をします。
なるほど。これでもやはり1年オンライン開催を挟んだということで、リアル開催に対するこう思いとか、観客の皆さんからの熱量みたいなものを感じられることは多いのではないですか。
そうですね、ちょっとまあ、オンライン開催というのは1年1回だけだったんですけども、はい、なかなかお客さんの顔が見えないので、なんていうか本当にスタジオで収録してるだけみたいな感じになっちゃって、なかなかもどかしいところがあったので、まあ、本当に次の2021年からはリアル開催を、結構まあ無理やりっていうことでもなかったですけど、結構それ、はい、うん、頑張ってやりましたね、はい、
なるほど。そして、去年もリアル開催で、皆さん待ち望んでいたという開催だったと思うんですが、そしてまた今年もリアル開催ということで9月に開催されるんですよね。
そうですね、9月の、17から、19日の3日間開催ですね。
今年のこの3日間の開催の中ではどんなメニューをご用意されてるんですか。
そうですね、一応3つあるんですけども、
はい、
まあ、メインが期待の新人監督と題しまして、もうこれは10年ぐらいやってる企画なんですけど、要はまあ、自主映画の若い監督たちの、まあ、コンペティションというか、自主映画を全国から、募集して、で、まあ、優秀な作品を上映して、まあ、その中からグランプリとか各賞を選ぶという、まあ、企画ですね。
はい、
もう一つはこれもちょっと長いんですけど、まあ、ちょっと変なタイトルなんですけども、映画の生態解剖と題して、
はい、
映画評論家の井上平太郎さんという人と脚本家の高橋博さんという人の、まあ、2人のコンビで、まあ、トークイベントとその関連映画を、まあ、上映みたいな、これはちょっとマニアックな内容なんですけども、ちょっとその2つを中心に、今年は構成してますね。
なるほど。ホームページも、見させて拝見させていただいたんですけれども、
はい、
個人的にはその期待の新人監督というのが非常にこう新しい作品の担い手が生まれてくるというので面白いなというのがすごくありまして、
はい、
で過去のこの期待の新人監督がこう選ばれた時のこうコメントなどもホームページには載っていたんですが、
あ、はい、
その一般受けはこうだと思うけれども、ここの熱量がっていうコメントがもう読んでいるだけで、どんな作品なんだろうって、この期待の新人監督の映像はどうやったらどこで見れるのかしらっていう、ものすごく興奮しましたね。
あ、そうですね、要はこの自主映画 のコンペティションの映画祭っていうのは割と日本国内にありまして、
はい、
まあ、有名なとこだとピアフィルムフェスティバルさんだとか、
うんうん、
関西だとどうだったかな、今ちょっと名前出てこなかったんですけど、あと、まあ、同じ関東で、スキップシティ映画祭っていうのもそういう自主映画の、まあ、あ、関西にありましたね、田辺弁慶映画祭といったら和歌山だったと思うんですけど、
はい、
これも有名なコンペティションの映画祭で、まあ、なんかそういう、映画祭からは何かちょっとこぼれそうな感じの作品をちょっと血が拾ってるみたいな、そんな位置づけですかね。
映画の生態解剖という、はい、お話の時にはこれはちょっとマニアックな内容なんですとおっしゃられていましたけれども、今のお話で言うと割と金沢映画祭コアな部分を攻めている映画祭だという、
う
ん、
そうですね、
印象ですよね。なるほど。でホームページを、拝見させていただいたときに応援してくださる方を募集していますというような流れで、こう、はい、金沢映画祭を応援している方たちから のコメントもね、たくさんリアル開催楽しみにしていますとか、駆けつけることができないですけども金沢映画祭大好きですみたいな 愛が詰まったというか、うん、もう好きやねん金沢映画祭って、まあ、関西人なのでこんな言い方になりますけど、
はい、ありがたいです。そうですね。
そういう本当になんか熱い神輿の担ぎ手といいますかがたくさんいる映画祭なんだなっていうのを、拝見しただけでもすごく感じましたね。
あ、そうですね。おかげさまで、はい。ちょっとまた、ね、あの前みたいにね、あのちょっとコロナがもっと落ち着いたら、
はい、
まあ、関西とか各地でもやりたいなと思ってるんですけども。
本当ですね、うん、まあ、あのもちろん関西に来ていただけるのもとても嬉しいんですけれども、あの金沢は本当に素敵な街ですのでね、これを機会に、
そうですね、うん、まあ、そうですね、ぜひ金沢にも、
そうですよね、朝兼六園を散歩して
会場のすぐ近くですので、
そうですね、そうですよね、21世紀美術館でね、まあ、プールの下に潜ったりなんやいろいろしながら最後は新人監督の自主映画をドンと楽しんでいただくというような、
うん、そうですね、
旅行の仕方、街の出会い方が映画から街に出会うみたいな、そういう切り口になるとすごく素敵なイベントですよね、
うん、そうですね、なんかいい場所にあるので結構、ま、いろいろ回れるんじゃないですかね、映画を見た後とかも。
金沢の街自体は今回はその21世紀美術館のシアター21という場所が主な会場ということですが、金沢の街自体は映画館というのは結構あるんですか？
昔はその、まあ、昔もう本当30年ぐらい前なんですけど、
はい、
あの、まあ、街中にたくさん映画館があったんですけども、まあ、ほとんどなくなって今ちょっとミニシアターのシネモンドっていうところが1軒だけあるだけで、あとはちょっと郊外、まあ、金沢市の中心部からちょっと外れた郊外にはあのシネコンさんは山ほどありますね。本当にすごい多いですね。
いいですね。私もあの金沢なんだかあの一人でも旅行に行っているんですけれども、 そのちょっと離れた場所にあるシネコンも訪ねながら美味しいものを食べるなんていう旅をね、ぜひ計画したいなとお話を聞いていて思いました。はい、今年の金沢映画祭は9月17日から19日の3日間の開催ということですが、今から予定をしてお出かけしようというリスナーの皆さんに何かこのチケットのご予約とか準備しなければいけないこととかってありますでしょうか？
そうですね、あの、まあ、前売り券の方がお安くなっていますので、まあ、もし計画立てたいという方がいらっしゃいましたら、あの金沢映画祭で検索していただければあのサイトが出てくるので、そこから、はい、あのチケット買えますので、まずはチケットを確保して、あとはいろいろ兼六園なりね近くにあの、はい、近江町市場っていうあのすごい魚なんか魚市場があるので、
ありますね、
ここでもグルメもできますし、いろいろ計画を立てると面白いんじゃないでしょうか。
いや本当にそうだと思います、はい、お漬物も美味しいですしね、お酒も美味しいですしね、皆さんにしても雨が多い町と言われていますけれどもね、
あ、そうです、
ちょっとしっとりとした金沢を味わっていただくのも、晴れていたらねレンタサイクルがおすすめですよなんていろいろ畳みかけますけれども、
はいはい、レンタサイクルはいいですね
いいですよねなんかもう小野寺さんとお話ししていたらもう今すぐ金沢に飛んでいきたい気持ちになりましたが、はい、皆さんぜひですね、よし金沢に行こうと思われた方は9月の17日から19日までの3日間金沢の21世紀美術館を中心にお届けします金沢映画祭、まずはホームページを確認していただきまして、お得な前売り券をゲットして足を運んでいただければと思います。とってもマニアックな濃い映画祭、はい、ぜひとも皆さん足を運んでいただきたいと思います。目の付けどころがシネマでしょう。今夜は一般社団法人映画の会代表理事小野寺さんに金沢映画祭ご紹介いただきました。小野寺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。